午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月14日のプレプリどんどんます.nt をお届けします。数論カテゴリから計31本の論文をご紹介していきます。1本目はフイミン・ワンさんとシュアン・ルイティアンさんによるオンワーリング・ゴールドバック・プロブレム・ウィズ・ミクシド・パワーズ混合類乗を用いたワーリング・ゴールドバッハ問題についてです。この論文では十分に大きい奇数を2つの2乗数、1つの3乗数、1つの5乗数、そして1つの8乗数の合計としてすべて素数を用いて表せるかという問題に挑んでいます。もともと似たような方程式の研究はありましたが、8乗数という大きな類乗が加わると数学的な難易度が跳ね上がります。ハード・リトルウッドの演法という手法を使うのですが、類乗が大きくなると指数和が短くなってしまい、マイナーアークと呼ばれる領域の制御が非常に難しくなるからです。そこで著者たちは5乗数の変数の範囲をあえて短く制限するという絶妙なバランス調整を行いました。さらにボーンの反復法を応用して補助的なディオファントス方程式から混合平均値の評価を導き出しています。マイナーアークの解析では3乗の指数和の大きさに応じて戦略を使い分けるというかなり緻密なアプローチを組み合わせています。最終的に十分に大きい奇数であれば必ず素数で解を持つことが証明されました。これまでの研究の流れを完璧に締めくくったような結果で、執念のようなものを感じますね。2本目はエフェギュレルさんによるジェネラリズドアディションテオレムズフォーザヤコビエリプティックファンクションズヤコビ楕円関数の一般化加法定理です。この論文ではヤコビ楕円関数における古典的な加法定理をさらに広げて非常に多彩な公式を導き出しています。通常楕円曲線の加法定理といえば2つの項を足し合わせるシンプルな形を想像しますが、ここではそれを多項間の複雑な関係へと拡張しようという試みがなされています。アプローチがとても巧妙で、アベルの定理や楕円関数の極と周期の性質をフルに活用しています。具体的にはヤコビ関数のべき乗や微分を組み合わせて新しい楕円関数を作り出し、その0点と極を分析することで係数行列が得意にならざるを得ないことを証明して行列式による高等式を導いています。特に面白いのが極のクラスという考え方で関数をグループ分けし、1つから4つのクラスにわたる係数ごとに定理を整理している点です。これにより4項から7項に及ぶ新しい加法公式やケーリーの加法定理を特殊なケースとして導き出すことに成功しています。さらに変数を特定の極限に飛ばすことで3倍角や5倍角のような倍角公式まで導出できるという実用的な広がりも見せてくれます。古典的な公式と現代的な幾何学的性質を鮮やかに結びつけた非常に包括的な枠組みを提示した研究といえますね。3本目は GEU さんとチエンジャオさんによる A conditional arithmetic obstruction to the prime numbers as a spectrum of a probability measure 確率速度のスペクトルとしての素数に対する条件付きの算術的障害です。この論文では実数直線上のボレル確率速度において素数の集合がスペクトルになり得るかという問題に取り組んでいます。ここでスペクトルになるとは、素数を指数に持つ関数たちがその速度に関する2乗化積分関数の空間で正規直行規定になることを指します。もともと調和解析の世界には十分に疎な離散集合なら得意連続速度のスペクトルとして実現できるのではないかという未解決問題がありました。素数は密度が非常に低いため、この検証にぴったりな候補だったわけです。著者たちはまず、もし素数がスペクトルになるなら、その速度は必ず得意連続でなければならないことを突き止めました。 そこから素数の差という算術的な性質に注目し、フーリエ解析を用いて直交性と完備性の条件が矛盾することを導き出しています。特に面白いのが結果が条件付きになっている点です。十分に大きな正の偶数は全て2つの素数の差で表せるという仮説を置くと、素数はどのような確率速度のスペクトルにもなり得ないことを証明しました。これは全ての正の偶数が連続する素数の差として無限回現れるというポルニャック予想が正しければ自動的に導かれる結論です。素数の間隔という下方的な構造が正規直交規定という非常に厳しい制約と相性が悪いことを示した非常に鋭いアプローチだと思います。4本目はアレクサンダー・バンベルデさんによるファインディング・オール・コスペクトラル・メイツ・オーバー・ア・ナンバー・フィールド、数帯上のすべてのトモスペクトル行列を求めることです。この論文ではある整数行列が特定の数帯上の直交行列によって別の整数行列に変換されるかどうかという非常に興味深い問題に取り組んでいます。もともとスペクトルグラフ理論の世界では行列がその固有値の集合だけで1位に決まるかという問いがありますが、全ての候補を力任せに探すのは計算量が多すぎて現実的ではありませんでした。そこで著者は直交行列が属する数帯を限定するという絶妙なアプローチを提案しています。具体的には特性多項式の判別式が平方因子を持たない場合にその行列が数帯上で固有値によって1位に決まるという十分条件を証明しました。さらに全未数帯であれば特定のレベルを持つ直交行列は有限個しか存在しないことを示しており、ここから効率的な探索アルゴリズムを構築しています。実際に計算してみると有理数帯では見つからないトモスペクトル行列が二次帯などのより広い数帯では見つかることがあるそうで、数帯の選び方で景色が変わるのが面白いですね。この手法は計算ソフトを用いて実装されており、これまで手が出なかった大きな行列の解析も可能になっています。5本目はラビーナ・ガナシュさんによるスペシャル・バリューズ・オブ・シフティド・ディリクレシリーズ・フロム・アン・アジョイント・マップ・オン・オルモスト・ホロモフィック・モジュラー・フォームズ、純正則モジュラー形式上の随伴写像から得られるシフトされたディリクレ級数の特殊値です。この論文では純正則モジュラー形式という少し特殊な性質を持つ形式に注目して、シフトされたディリクレ級数との関係を深く掘り下げています。著者のガナシュさんは純モジュラー形式で使われるラマヌジャンセールの微分のような線形写像を考え、その随伴写像を求めることに挑戦しました。具体的にはペータースソン内積を用いてこの随伴写像を計算し、それを具体的な行列で表現することに成功しています。ここが非常に巧みなところで、この結果を使うことでフーリエ係数にシフトされたディリクレ級数の特殊値が組み込まれた新しいカスプ形式などを構築できるんです。さらにこの理論を応用して有名なラマヌジャンタウ関数に関する新しい公式を導き出したり、畳み込み輪とディリクレ級数の関係を明らかにしたりしています。特定の線形結合が有理数になることを証明した点も数論的な視点から見て非常に価値がある成果だと言えますね。理論的な道具を整備してそれを具体的な数論的結果に結びつける見事な構成の論文でした。6本目はジェシー・ゲネソンさんによるデンシティバウンズ・フォーパーミューテーションズ・アボアイディング・モノトーン・アリスメチック・プログレッションズ、単調な等差数列を避ける置換の密度境界です。この論文ではある長さの単調な等差数列が現れないように並べ替えることができる整数の集合がどれくらいの密度を持つことができるかを探求しています。特に項数が3つと4つの場合に注目しています。まず項数が3つのケースについてですが、著者は紙密度の加減を改善し、それが少なくとも0.618以上になることを証明しました。具体的には、 正と負の整数を巧みに組み合わせたブロックを連結させるという手法を使っています。これにより複数のブロックにまたがる等差数列が発生しても、その中点が単点より先に現れるため単調な並びにならない仕組みです。これまで上密度と下密度は等しいという予想があったのですが、この結果によってその予想が覆されました。予想を打ち破る鮮やかな構成方法には驚かされますね。さらに項数が4つのケースでは下対称密度が1になることを証明しています。ここでは2のべき乗を用いた乗与ブロックや交互に配置した符号付き区間などより複雑な構成が使われています。結果として項数が4つの場合は上密度も下密度もどちらも1になることが分かりました。非常に緻密な計算によって密度の限界をはっきりと示した素晴らしい研究でした。7本目はヤクブ・クラセンスキーさんとジュリアーノ・ロメオさんによるエスカレーションズ&クライテリアオーバーリアルクォッドラティックフィールズ、実二次体上のエスカレーションと判定基準です。この論文ではある二次形式がその体のすべての正の整数を表すことができるか、つまりユニバーサルであるかを判定するための条件について研究しています。有理整数における有名な15定理や290定理のように少ない数の要素をチェックするだけでユニバーサルかどうかが分かる判定セットを二次体という舞台で探求したものです。アプローチがとてもユニークでエスカレーションという手法を使っています。まずまだ表現できていない最小の要素、いわば逃げ出した要素を見つけ出し、それを表現できるようにベクトルを追加していくという作業を繰り返します。これによりエスカレーターのような格子の家系図を作り上げていくわけです。理論的な証明だけでなく実際に計算までやり抜いているのが素晴らしいですね。例えばルート2を含む体では6つの要素、ルート5を含む体では10つの要素からなる判定セットを特定しています。対角形式についても独自の疑似エスカレーションという手法を導入して解析しており、理論と計算の両面からミニ事態の構造をあぶり出しています。8本目は高志五田さんによるアルゲブレイックコンストラクションズオブポイントシーケンスウィズクワジユニフォームツーディメンショナルプロジェクションズ、準一様な二次元遮影を持つ点列の代数的構成です。この論文では高次元の空間に点を打つとき、どの二次元平面に投影しても点がまんべんなく散らばっているという状態をどうやって作り出すかという課題に取り組んでいます。コンピュータ実験などで多くの変数がある中で実は少数の変数だけが重要だった場合、この性質が非常に重要になります。著者は遮影直線上の有理的な方向を用いて2つの代数的な構成方法を提案しました。1つ目は三次化図体を利用した代数的クロネッカー列で、もう1つは実二次体と P シン埋め込みを利用した入れ子状のランク1格子列です。どちらの手法も代数的なノルムの評価などを駆使して二次元遮影のメッシュ比が一定の範囲に収まることを証明しています。特に面白いのが有理的な係数を最適化して最悪の場合のメッシュ比を最小にするというミニマックス問題として定式化した点です。数値実験の結果、フィボナッチ数を使った単純な構成よりもこの最適化手法の型がずっと優れた性能を示すことが分かりました。高次元のシステムにおいてどの二変数が支配的であってもその平面上でサンプル点が適切に分布していることを保証する非常に実用的な枠組みを構築した論文でした。9本目はハンソル・キムさんによるユニフォームバウンズオンプライムレベルオブアベリアンディビジョンフィールズオブエリプティックカーブスオーバーナンバーフィールズウィズアウトレーショナリーディファインド CM、 有理的に定義された複素情報を持たない数体上の楕円曲線のアーベル分解体における素数レベルの一様融解性です。この論文では 数対上の楕円曲線において素数レベルの分解体がアーベル拡大になる条件について深く掘り下げています。もともと複素情報を持たない楕円曲線の場合、大きな素数に対してガロア表現は前者になるのが一般的ですが、分解体がアーベルになるような素数に一様な状態があるかどうかが議論されてきました。これまでの研究では一般カリーマン予想に頼る部分がありましたが、今回の論文ではその依存性を完全に取り除いた点が素晴らしいですね。著者は有理的に定義された複素情報を持たない数体に注目しました。その結果、ある数体が任意の楕円曲線の素数レベル分解体がアーベルになる素数に対して一様な状態を持つことと、その数体が有理的に定義された複素情報を持たないことが同値であることを証明しました。ガロア表現の像を分析し、一般線形群の中のアーベル部分群を分類するという緻密なアプローチで、十分大きな素数では分解体がアーベルになり得ないことを導き出しています。また、基礎数において分解体がアーベルであれば、ガロア表現の像がカルタン部分群に含まれるという新しい結果も示しており、非常に洗練された議論が展開されています。10本目は、ヨンソン・ジョさんとアカシュ・ヤダブさんによるフィニテサムリアリゼーション・オブ・アーチャイム・ディーン・アサイ・アンド・エクステリア・スクエア・エル・ファクターズ・アルキメデス的なアサイ及び外積平方エル因子における有限和実現です。この論文はオートモルフィック形式の解析理論における重要な空白を埋める研究です。もともとランキンセルバーグ法という手法ではゼータ積分を使ってグローバルな L 関数を研究しますが、アルキメデス的な浅い L 因子や外積平方 L 因子がこれらの積分の有限和として本当に再現できるのかという点はこれまで証明されていませんでした。そこで著者たちは表現の次元に基づいた機能的なアプローチを採用しました。特に垂直体の中で急速に減少する有理系関数の空間である L 空間を導入し、複雑な表現をより単純なパラメータに分解するという手法をとっています。ビクミエ・マリア・バンホダイを巧みに使い、低次元のケースまで問題を落とし込んで具体的に検証したという流れが非常に鮮やかです。結果として一般線形群の規約ジェネリック表現に付随する浅い L 因子と外積平方 L 因子の両方がそれぞれフリッカーやジャケシャリカの局所ゼータ積分の有限和で書けることが証明されました。これによりラングランズ・シャヒディ法に頼らずにグローバルな L 関数の有理型的な延長や関数等式を導き出せるようになった点は数論における大きな前進だといえます。11本目はベルナルド・サン・マルティンさんとビクトル・シルベントさんによるオン・ザ・ロレンツ・フィボナッチ・シーケンス&サブスティテューションズ・ロレンツ・フィボナッチ数列と置換についてです。この論文では力学系におけるロレンツ・アトラクターという幾何学的なモデルから着想を得てロレンツ・フィボナッチ数列と呼ばれる2種類の整数の数列を研究しています。面白いのがこの数列を単なる数字の並びとしてではなく記号力学や文字の置換という組み合わせ論的な視点から分析している点です。著者たちは線形回帰関係に基づいて第1種と第2種の2つの数列を定義しそれぞれに対応する記号の置換ルールを導入しました。これによりよく知られたケーボナッチ数列を一般化した構造が明らかになっています。特に興味深いのは2つの置換が同じ特性多項式や行列を持っているにもかかわらず構造的には全く異なるという点です。一方は不動点を持たず周期点だけを持ちますがもう一方は唯一の不動点を持つという対照的な性質を示しています。最終的にこれらの置換から生成される言語の複雑さについて今後の研究の土台を築いた論文となっています。数学的な道具を駆使してカオス的な挙動を持つロレンツ系の背後に整然とした数列の構造を見出そうとするアプローチには非常に知的な興奮を覚えます。12本目はハイリャン・ウーさんとヘシャニさんによる サイクリックパーミューテーションズオブラージサブセッツウィズポリノミアルバリューズインマルチプリカティブサブグラップスオブフィニテフィールズ、有限体の情報部分群における多項式値を持つ大きな部分集合の巡回置換です。この論文では有限体の情報部分群の中である部分集合の要素を特定のルールに従って円状に並べ替えられるかという算術的な巡回置換の問題に挑んでいます。具体的には隣り合う2つの要素が多項式で定義される条件を満たすとき、それらを1つの大きな輪にできるか、つまりグラフ理論でいうところのハミルトン平路が存在するかを調べています。アプローチがとても巧妙で、指数和や離散フーリエ解析を使ってフーリエ係数を抑え込み、さらにスペクトルグラフ理論の展開グラフ混合補題を用いて辺の分布を分析しています。最終的に頂点連結度が独立数以上であればハミルトン平路が存在するという定理を使い、部分集合がある一定の大きさを超えていれば必ず目的の巡回置換が存在することを証明しました。単に平均的な集合で成り立つのではなく、あらゆる部分集合に対して一様に成り立つ式位置を導き出した点に数学的な執念のようなものを感じます。代数的な性質と組み合わせ論的な構造が見事に結びついた非常にエキサイティングな研究です。13本目はテギュン・キムさんとデサン・キムさんによる A Study of Degenerate Bernoulli and Euler Numbers via Operators 演算子を用いた対価ベルヌーイ数及び対価オイラー数の研究です。この論文では数論や組み合わせ論で最近注目を集めている対価ベルヌーイ数と対価オイラー数という特別な数について研究しています。面白いのがこれらの数を導き出すために計算過程で自然に現れる2つの新しい演算子を導入している点です。通常こうした数は生成関数を使って計算しますが、あえて演算子という道具を使うことで複雑な高等式をより効率的に導き出しています。具体的な成果としては、まず対価オイラー数を第2主対価スターリング数を用いて明示的に表現しました。さらに演算子の性質を利用して対価ベルヌーイ数と対価オイラー数の間にある明確な関係性を明らかにしています。また対価相曲線セカンド関数を組み合わせることでタイプ2の対価オイラー数も決定しました。このほか対価ベル多項式に対するドビンスキ形式の公式なども提示しています。演算子論と解析的数論という異なる分野をうまく結びつけて計算の道を切り開いた非常にパワフルなアプローチだと思います。14本目はステファノ・ビニさんによるアナリティックランク1プロパゲーションインヒダファミリーズヒダ族における解析的ランク1の電波です。この論文ではモジュラー形式の P 神ヒダ族において L 関数などの解析的なランクがどのように変化するかを詳しく調べています。背景にあるのはグリーンバーグの最小性予想という解析的ランクは関数方程式の制約がある中で可能な限り小さくなるはずだという大胆な考え方です。ビニさんは特に解析的ランクが1であるという性質が族の中のある一点から他の多くの点へと伝わるかという問題に挑みました。ここで使われている手法が非常に贅沢で、ビッグヒーグナー点を用いてサイクルを補完したり、グロスザギエ型の公式であるチャンの方程式を組み合わせたりしています。いくつかの仮定が必要ではありますが、結果としてある重みの新形式が解析的ランク1を持てば、そのヒダ族に属するほとんど全ての偶数重みの点でもランク1になることが証明されました。これまでの研究は重さ2の形式や楕円曲線という限定的な状況に頼ることが多かったのですが、より広い構造でこの性質を示した点は数論的な視点から見て非常に力強い進展だと思います。15本目はクリティカ・アガルワルさん、デビカ・バナジーさん、シュバムグプタさんによる ボンビーの4乗オルモストペリオディシティフォアクラスオブアリスメティカルファンクションズ、ある種の算術関数の B の4乗準周期性についてです。この論文では数論における算術関数の誤差項が持つ準周期性という不思議な性質について研究しています。これまで多くの研究で2次の準周期性は分かっていましたが、この論文ではさらに強力なベシコビッチの意味での4次の準周期性を証明しました。4次まで証明できれば確率分布の極限が存在することを言えたり、工事のモーメントを計算できたりするので、かなり強力な武器になりますね。具体的にはガンマ因子を含む関数方程式を満たすディリクレ級数に注目し、ボロノイ型の公式を導き出して分析しています。積分を計算するためにベッセル関数の高等式を使いこなすあたりに緻密な計算へのこだわりが感じられます。この結果を具体的な問題に当てはめると、有名なディリクレの約数問題やガウスの円問題、さらにはデデキントのゼータ関数まで幅広いケースで4次の準周期性が成り立つことが分かりました。古典的な数論の問題に現代的な解析手法で新しい光を当てた素晴らしい成果だと思います。16本目はジホン・スンさんによるジェネラリゼーションズ・オブ・ザ・クリストフェル・ダーブー・フォーミュラ&コングルエンシズ・インボルビング・アパリー・ライク・ナンバーズ・クリストフェル・ダルブー公式の一般化とアペリーのような数に関する合同式です。この論文では直行多項式で知られるクリストフェル・ダルブー公式をより広い参考全化式を持つ数列へと拡張しています。もともとは直行多項式のための道具だった公式をあえて一般の数列にまで広げて適用するというアプローチが非常に大胆で面白いですね。著者はこの一般化した枠組みをウィルソン多項式やルジャンドル多項式といった具体的なケースに当てはめることで数列の積の和に関する新しい高等式を導き出しました。さらにここから数論の領域へと踏み込み、素数 P を法とする複雑な合同式の証明に挑んでいます。特にアペリーのような数と呼ばれる特殊な数列に関する研究において、これまで予想されていた内容を証明したり、ベルヌーイ数やルジャンドル記号を用いた新しい合同式を提示したりしています。直行多項式という解析的な道具を使って数論の深い性質を解き明かしていく流れには分野を横断するダイナミズムがあります。最後にはさらに高い次数の P のべき乗に関する新しい予想まで提案しており、今後の研究への意欲が伝わってきます。17本目はベン・サボイさんによるインフィニートリーメニーエリプティックカーブスオーバー QI オブイグザクトランク4&6 with J インバーリアント1728 JF 変量が1728で、ランクがちょうど4および6となるガウス正数帯上の楕円曲線が無限に存在することです。この論文ではガウス正数帯という特別な数帯の上でランクがちょうど4と6になる楕円曲線が無限に存在することを証明しています。一般に楕円曲線のランクを正確に決定するのは至難の業ですが、著者は JF 変量が1728という特定の条件に注目してこの課題に挑みました。手法としてはある種のツイストを用いて具体的な有利点を作り出し、ランクの下限を示しています。さらにアイディセントという手法を使って上限を一致させることでランクを完全に特定しました。ここで線形パターンの素数に関する定理を駆使してセルマー群を巧みに制御している点に著者の執念のようなものを感じます。特に面白いのがランク6のケースです。ここでは局面が有利局面を超えて計算局面というより複雑な構造になります。さらに構築された点のサポートベクトルがリードマラー符号という符号理論の概念と結びついているんです。純粋な数論の問題に組み合わせ論的なコードの構造が完璧にフィットしてランクを決定づける流れは非常にエキサイティングな展開だと思います。 18本目はユハン・シーさんによるアシンプトーティック・アナリシス・アンド・フェーズ・トランジション・オブ・ザ・ベッセル、クズツ・オブ・トランスフォーム・ウィズ・アン・オシラトリー・フェーズ、振動位相を持つベッセル・クズネトフ変換の全近解析と相転移です。この論文では解析的数論においてとても重要なクズネトフのトレース公式に登場するベッセル・クズネトフ変換という道具を深く掘り下げています。通常滑らかな関数を使えばこの変換はすぐに減衰して消えてしまいます。ですが最近の研究で使われるねじれを伴うシフト畳み込み輪のような問題では関数に激しく振動する位相が含まれています。ここが厄介なところで、この振動がベッセル関数の振動と共鳴してしまうため単純な積分計算では太刀打ちできないんです。そこで著者は反古典的な極限において WKB 近似という物理学でもおなじみの手法を導入しました。定常位相法を駆使して解析した結果、あるパラメータを境にして挙動がガラリと変わる相転移が起きることが分かりました。具体的にはパラメータが1より小さいときは急速に減衰してほぼゼロになりますが、1より大きくなると特定の狭い範囲でだけ値が大きく跳ね上がる共鳴現象が起こります。このとき非常にシンプルな代数的な位相を持つ手工が現れるというのがこの論文の素晴らしい発見です。単なる上からの評価に止まらず具体的な全近展開まで導き出したことでねじれを伴う歩型形式の輪を研究する人にとって非常に強力な武器になるはずです。19本目はクリシュナラ・ジュン・クリシュナムルティさんによるオン・ア・コンジェクチャー・オブ・コラディ&カタイ、コラディとカタイの予想についてです。この論文では整数の素因数の個数の玉木を表すリュービル関数を使ったゴールドバッハ予想のような形式の輪について研究しています。もともとのゴールドバッハ予想ではフォン・マンゴルト関数が使われますが、ここではリュービル関数に置き換えて符号がどのように打ち消し合うのかを詳しく調べているんです。著者は和が一定の値になる整数の集合上でリュービル関数を足し合わせたときどのような挙動を示すかというコラディとカタイの予想に取り組んでいます。これまでの研究では単純な上階を少しでも改善することが目標でしたが、この論文ではより精密な評価を目指しています。手法としてはフーリエ理論や指数和に関するダベンポートの定理を駆使しており、コーシー・シュワルツの不等式などを使って十分な打ち消しが起こることを証明しました。特にリュービル関数の符号が均等に分布していることを示した点は非常に説得力があります。最終的に特定の条件下でコラディとカタイの予想が成り立つことを証明しており、数論における符号パターンの理解を大きく前進させた素晴らしい成果だと言えます。20本目はジユアン・ヤンさんによるコンボリューションタイプボンビアーリバイノグラドブテオアムウィズウェルファクトレーブルウェイト &ITS アプリケーションズ、適切に因数分解可能な重みを用いた畳み込み型のボンビエリビノグラドフ定理とその応用です。この論文では数論における重要な定理であるボンビエリビノグラドフ定理を適切に因数分解可能な重みを用いた畳み込み形式へと拡張しています。目的は算術級数における素数の分布推定を改善することです。これは整数の最大素因数に関する問題を解くために欠かせない視点になります。著者は不完全クロースターマン和の推定やパスカディの見栄に因数分解可能な畳み込み推定といった高度な手法を駆使しています。変数の範囲に応じてケースを分け、例外的な大きな古いという仮定を用いることで素数が等分布となるモジュライの範囲を広げることに成功しました。特に素晴らしいのがこの理論的な成果を具体的な問題に適用している点です。例えばある整数とその次の整数の最大素因数を比較して前者が後者より大きくなる確率の密度を計算しています。これまでの研究では 0.280 という値でしたが、 この論文では 0.296 まで改善されました。地道な計算の積み重ねで少しずつ正解に近づいていく感覚が伝わってきて、非常にワクワクしますね。連続する整数の素因数の振る舞いというシンプルながら奥深い謎に一石を投じる成果となりました。21本目はワン・リーさんとドンヒョク・リムさんによるローカルミンコフスキーユニットインノンアベリアンエクステンションズイズサイクリックシローピーサブグラップス巡回シローピー部分群を持つヒアーベル拡大における局所ミンコフスキー単位です。この論文では整数間の単位群がガロア化群としてどのような構造を持っているのかという非常に奥深い問題に挑んでいます。特にガロア群がヒアーベル群と巡回 P 群の直積であるような拡大において局所ミンコフスキー単位が存在するための判定条件を明らかにしました。通常この辺りの構造を解析するのは分解不可能な格子が複雑すぎて至難の業なのですが、著者たちは P 進完結という手法を使って問題をシンプルに整理しています。コホモロジー論や正表現論を駆使して単位格子の構造を特定する基準を導き出した点は見事です。特に面白いのが分岐が多い場合や類数が大きい場合でも局所ミンコフスキー単位が存在しうると証明したことです。分岐が激しくなれば構造が複雑になるはずだという直感に反する結果となっており、数学的な意外性に満ちています。さらにチェボタレフ密度定理などを用いて実際にそのような拡大が存在することまで具体的に示しています。理論的な証明だけでなく数値的な例までしっかり提示しているところに徹底したこだわりを感じます。22本目はジョナサン・ブラッドリー・スラッシュさん、フランク・ガー・バンサンジャヤ・シュリー・カリタさん、ラリー・ローレンさんによるサム・コンボリューション・アイデンティティーズ・フォー・モック・モジュラー・フォームズ・アリジング・フロム・ザ・セオリー・オブ・ホロモフィック・プロジェクション生息投影の理論から生じる偽モジュラー形式のいくつかの畳み込み高等式です。この論文ではラマヌジャンが残した3次のギゼータ関数に注目して畳み込み高等式という数式の関係性を探求しています。もともとこの分野では生息投影という手法を使って高等式を見つけていたのですが、これまではペル方程式という特定の数式がうまく解ける場合にしか使えないという制限がありました。ところが著者たちはこの手法をより柔軟に進化させ制限を乗り越えることに成功したんです。具体的には調和マース形式と生息モジュラー形式を掛け合わせ、それを重さ2の準モジュラー形式の空間に投影するという高度な操作を行っています。非生息な対象を生息なものに結びつけるというアプローチはパズルのピースがピタッとはまるような快感がありますね。この新しい公式のおかげで過去の予想を解決しただけでなく多くの新しい高等式を導き出しました。最終的にギゼータ関数に関する5つの畳み込み型の九九数高等式を提示しています。これらは直接的な計算でも証明できますが、生息投影を使えば自動的に発見できるため非常に効率的なツールになります。非生息な世界と古典的なモジュラー形式の世界に橋を架けた非常に実用的な研究といえます。23本目はマティア・カザリツキさんとシニシャ・スレプチェビッチさんによるグロスベクターズモデューロ2アンドエリプティックカーブスオブプライムコンダクター2を法とするグロスベクトルと素数同定を持つ楕円曲線です。この論文では素数同定を持つ楕円曲線の性質とグロスベクトルという特殊なベクトルの関係について探求しています。特に楕円曲線のランクが正である場合にブランド固有ベクトルの係数が偶数になるという予想を証明しようとしています。これが分かればある曲線がランク0であるかどうかを代数的に判定できることになりますね。手法としては2を法とするグロスベクトルが超特異楕円曲線の空間を張るという定理を証明しています。具体的には 3元二次形式から2元二次形式へと表現数を落とし込み、類対論やチェボタレフの密度定理を駆使して特定の座標を抽出するという非常に緻密な構成をとっています。結果としてワトキンズの予想の一部を証明し、ランク2の曲線においてモジュラー次数が2で割り切れることを示しました。素数11を使った具体例まで丁寧に解説されており、理論的な証明だけでなく実際に計算がどう回るのかを具体的に見せてくれる構成に研究者の誠実なこだわりを感じます。24本目は次版ジャンさんによるインターセクティブポリノミオルズ&ユニバーサルセパレーションオブディビジャープロファイルズ、交差多項式と因子プロファイルの普遍的分離です。この論文では2つの多項式に整数を代入して得られる数の因子の個数の差について研究しています。具体的にはある整数を代入したときに一方の因子の数がもう一方よりもいくらでも大きくなるような状況が無限に現れる条件を明らかにしました。ここで鍵となるのが交差多項式という概念です。これはあらゆる性の整数を法として根を持つという非常に特殊な性質を持つ多項式のことです。まず互いに相な多項式の場合、どちらか一方が交差多項式であれば因子の個数の差が無限に広がることが証明されました。さらに多項式同士が共通の因子を持つ複雑なケースについてもサポート因子という考え方を導入して分析しています。ここでは根に対するガロア群の作用にどの根も固定しない置換が含まれていないかという点が重要になります。特に二次以下の多項式については完全な分類に成功しています。また3次までの多項式が交差多項式であるかを判定するテストまで提供しており、非常に実用的です。ハルバースタムとリッカートの飽和定理を駆使してほぼ素数に近い値をうまく作り出す手法には通論的な粘り強さを感じますね。25本目はエイドリアン・バルケロ・サンチェスさん、ジャック・ハイムラスさん、ベルント・シングさん、ニコラス・シロリさん、ケイリー・スパイビーさん、マイケル・ウィジャヤさんによる The Distribution of K-Free Ideals in Lay Class Graphs、 レイ類群における K 自由イデアルの分布です。この論文では整数の世界でよく知られている K 自由整数の分布というテーマをより広い数論の舞台である数体に拡張して考えています。具体的には算術級数の数体範ともいえる霊類という枠組みの中で K 自由な整数イデアルがどのように分布しているかを探ったものです。著者たちは霊類ゼータ関数や数体におけるメビウス関数、そして方助原理といった道具を駆使してこれらのイデアルが各霊類に均等に分布していることを証明しました。特にノルムが一定以下の K 自由イデアルの個数についてどの霊類を選んでも趣向が変わらないという全均公式を導き出しています。面白いのは数体の次数に応じて誤差項の見積もりを細かく使い分けている点です。特に通常の類群や強類群といった特殊なケースではランダウによる鋭い見積もりを利用してより精度の高い結果を得ています。さらに数体が有利数体である場合に過去の有名な公式に一致することも確認しており、理論的な整合性がしっかりしています。また理論だけで終わらせず計算ソフトを使って具体的な3次体や実2次体で数値検証を行っているのも実践的で好感が持てますね。ガロア対称性によって異なる霊類でも個数が同じになる現象など数論ならではの深みを感じさせる内容でした。26本目はマス .co からのクロス投稿でミシャル・ドネフさんとフレッド・ティレルさんによるマルチプリカティブ・サブグラップス・オブ・プライム・フィールズ・アーノット・サムセッツ、素数体の情報的部分群は和集合ではないです。この研究は加法的組み合わせ論という分野である種の群が2つの集合の和として表せるかという問題に挑んだものです。 もともとは兵法剰余という特別な集合が分解できるかという問いがありましたが、著者たちはそれをさらに広げてあらゆる情報的部分群について検証しました。解析にはハンソン・ペトリディスの多項式法という手法が使われています。補助的な多項式を作って和集合がどのように振る舞うかを探るというアプローチですね。特に以前に兵法剰余について結論を出したカルムニンの成果を土台にしてより汎用的な議論を展開している点が非常に巧みです。結論として部分群が十分に大きい場合、2つの要素を持つ集合同士の和として表すことはできないことが証明されました。つまり分解できるとしたらどちらか一方がたった一つの要素しかないという当たり前すぎるケースだけだったということです。特定の条件や一部の素数だけでなく一般的にこの問題に決着をつけた点は非常にすっきりとしていて気持ちいい結果だと思います。27本目はマス MG からのクロス投稿でニキータ・ミロノフさんとオレグ・ムシンさんによるザ・ファイブ・ディスタンス・テオアム・フォー・エー・コンベックス・ノーム・トツノルムにおける5距離定理です。この論文では2次元のトーラス上のクロネッカー数列において最も近い点同士の距離が最大で何種類あるかという問題に取り組んでいます。1次元の場合は3つの隙間定理という有名な結果がありますが、2次元になると一気に複雑になります。これまでユークリッドノルムなどの特定のケースでは距離の種類は最大で5つであることが分かっていました。そこで著者たちはユークリッドノルムに限らず、厳密に凸なノルムであればどんな形であってもこの最大値は5つになるという予想を証明しようと試みました。証明のために孔子論的なアプローチを採用しています。特に面白いのがユークリッド幾何学的な角度の代わりにグラス角度速度という新しい概念を導入した点です。これによりノルムによる正三角形の各角が π 分の13になるように定義し、独自の高音補題を導き出しました。この手法によってユークリッド空間という特別な枠組みに頼らずにより一般的なノルムの性質だけで結論を導いたところに数学的な粘り強さを感じますね。最終的にどのような厳密に凸なノルムであっても最近接距離の種類は最大で5つであるという5距離定理を証明しました。28本目はマスドット AG からのクロス投稿でピオトル・アヒンガーさん、カタリーナ・ヒュブナーさん、マルチン・ララさん、ヤコブ・スティクスさんによるタメファンダメンタル・グラップス・オブ・リジット・スペース合体空間の準化基本群です。この論文ではヒアルキメデス帯状の合体空間に対して準化エタール基本群という新しい概念を導入しています。実は合体解析幾何学の世界では野生的分岐という現象のせいでエタール基本群が有限生成にならないことがよくあります。例えば単純なアフィの緯度単位円盤でさえ基本群が有限生成にならないなんてちょっと困った状況でした。そこで著者たちはスキームの理論に倣ってこの問題を回避するための準化の理論を構築しました。特に絶対的な準化ではなく規定に対する相対的な準化という考え方を採用し、無限遠での分岐を考慮するために境界点を追加するというアプローチをとっています。ログ幾何学を拡張してタイプ L という特殊なログスキームを導入したり、垂直コンパクト化を用いたりして非常に緻密に議論を進めています。その結果ある条件下で基本群が位相的に有限生成あるいは有限定時になることを証明しました。単位円盤の準化基本群が自明になることを示した部分はこれまでの複雑な状況が見事に整理されていて非常にすっきりしますね。29本目はCSCC からのクロス投稿でダチン・ワンさんによるユークリディーン SVP is Deterministically NP Hard to Approximate Within Any Constant Factor ユークリッド最短ベクトル問題は任意の定数近似において決定論的に NP 困難であるです。この論文では格子の中の最短ベクトルを探すという数論や暗号理論でも非常に重要なユークリッド最短ベクトル問題について驚くべき結果を示しています。実はこれまでこの問題を近似することが難しいという結果はありましたが、そこには確率的な手法が使われていました。でもこの論文では確率に頼らない決定論的な手法だけで任意の定数倍の近似さえも NP 困難であることを証明したんです。そのためのアプローチが本当に巧みで、リード・ソロモン格子に基づいた決定論的なバイナリガジェットという仕組みを使っています。さらに座標ノルムに関する正確なテンソル高等式を導入することで、テンソル積を取るたびに距離の差をどんどん増幅させていくという戦略をとっています。コーディング理論の知見をうまく組み合わせて決定論的な壁を突破した点には著者の強いこだわりを感じますね。結果としてユークリッドノルムだけでなく、あらゆる固定された有限ノルムに対してもこの困難さが拡張されました。計算量の世界における長年の疑問に決定論的なアプローチで終止符を打った非常にパワフルな研究です。30本目はマス SP からのクロス投稿で、エマニュエル・ミルマンさんによるスペクトル&イソパリミトリックバウンズオンフラットトリ平坦なトーラスにおけるスペクトル解と等周解です。この論文では平坦なトーラスのスペクトルギャップやチーガー定数といった性質がその基本領域の共分散構造とどう関係しているかを探っています。もともと凸体の等周定数と共分散を結びつける KLS 予想という有名な問題があるのですが、それを平坦なトーラスの世界で考えてみようという試みですね。アプローチがとても巧妙で、ハール速度や融解変動関数の方向的な移動推定などを組み合わせて分析しています。特にボロノイ細胞という凸な基本領域に注目して議論を展開しているのが面白いところです。結果としてあらゆる加速な基本領域に対して鋭い方向分散の推定を確立し、そこからスペクトルギャップの下解を導き出しました。さらにスライシング問題の解決策を応用することで、全ての平坦なトーラスにおいて KLS 予想が肯定的に解決されることを証明しています。ボロノイ細胞が等方的であれば、次元に依存しない普遍的な定数でスペクトルギャップが下から抑えられるというのはかなり強力な結果だと言えますね。一方でバーンズウォール格子のような判例を挙げて次元に依存しない逆向きの不等式が常に成り立つわけではないことも示しています。単純に全てがうまくいくわけではないという現実的な視点があるのがかえって信頼感を与えます。最後には断面タイリング基準という概念を導入し、特定の条件を満たす基本領域であればスペクトルギャップと最大共分散が定数倍の範囲で等価になることを証明しました。格子の幾何学とトーラスのスペクトル理論という2つの世界を鮮やかに結びつけた研究でした。最後はマス .co からのクロス投稿で、イアン・ショートさん、マーガレット・スタニアーさん、マティ・バンソンさん、アンドレイ・ザボロツキーさんによるオプティマル・ローカル・コンバージェンス・クライテリア・フォー・インテジャー&ガウシアン・インテジャー・コンティニュード・フラクションズ整数およびガウス整数連分数における最適局所収束条件です。この研究では整数やガウス整数を使った連分数がいつ収束するのかという問題に挑んでいます。具体的には連分数の係数の中にある特定のパターンの並びが含まれていなければ収束するといういわば禁止リストのような除外集合を定義してその最適解を探っています。面白いのが整数の連分数を解析するためにハレーグラフというグラフ上の経路として捉える幾何学的なアプローチをとっている点です。係数の並びをグラフ上の曲がり角とみなして特定のパターンが多角形のようなループを作ることを利用しています。 コンウェイやコクスターの理論にあるフィディティ数列と結びつけて考えるなんて視点がとても鋭いですよね。結果として長さ2の係数における最小の除外集合を完全に分類し、全部で18個のセットがあることを突き止めました。さらに有限のリストでは限界があるため、無限の除外集合という概念まで拡張しています。この考え方をガウス整数にも広げて、複素強弱や単位元の掛け算による対称性を考慮した枠組みを構築しました。数論の厳密さとパズルを解くような組み合わせ論的な楽しさが同居した素晴らしい研究だと思います。さあ、そういうわけで今回は数論から楕円曲線、モジュラー形式、そして指数和や格子論、組み合わせ論まで数学の奥深いつながりをたどるエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちたひとときを共有でき、とても心地よい気分です。それではご視聴ありがとうございました。